3. 明るい社会を導くためにトライ。ブラインドラグビーでつなぐ夢。その2。今年は9月20日から11月2日にかけて、日本でラグビーワールドカップ2019が開催され、日本代表も悲願の決勝トーナメント進出を決めるなど、日本全体がラグビーに沸きました。そんなワールドカップ開催期間中の10月14日、東のラグビーの街、埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場 B グラウンドで、視覚障害者のためのラグビー、ブラインドラグビー初の国際テストマッチが開かれました。このブラインドラグビー、主に弱視者が対象で、周辺が見えにくいなど、選手は見え方が多様な中、揺れると音が鳴るラグビーボールを使いながらパス交換し、大声を掛け合ってプレーします。2015年にイギリスで考案され、日本には2018年に伝えられたばかりです。今年4月には日本ブラインドラグビー協会が設立され、日本代表も本格的に始動しました。そんな新しいスポーツ、ブラインドラグビーの普及に努めてきた日本ブラインドラグビー協会、橋本俊之会長にお話を伺います。ブラインドラグビーイギリス代表との国際テストマッチでの臨場感あふれる雰囲気とともにお楽しみください。
今回は日本ブラインドラグビー協会会長橋本俊之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初になんですけれども、橋本さん自己紹介をお願いいたします。
はい、今ご紹介いただきました日本ブラインドラグビー協会会長の橋本です。18年ぐらい前までは西岸で大学社会人の監督をしておりまして、病気で目の方が見えなくなってからということで、時々は視覚障害の方がラグビーができるようなものをやりたいなっていうので夢を持ってしていたところなんですけれど、はい、
ありがとうございます。ブラインドラグビーというスポーツが初めてあるっていうことを知った方もいらっしゃるかと思いますので、ブラインドラグビーの簡単なルールだったりをご紹介いただけますか。
ラグビーというと危険なスポーツと捉われやすいんですけれど、まあ、両手で肩から膝までのタッチを6回で、で攻撃が相手にそれまでにトライをすると。ノックオン、スローハードに関しては普通のラグビーと同じですので、その後はスクラムで開始をしたり、ラインタッチに出ればラインアウトもあります。ただ試合中のキックはありませんので、何しろパスをして6回の中でトライをするという競技です。なので安全ですので、はい、よろしくお願いします。
マウスピースだったりとかつけてらっしゃるところが見えたんですけども、
安全のことも含め、やはり視覚に障害があるということが見えないところでのこう接触プレーは多少あるかなと思いますので、安全のためにマウスガード、それから本来ではヘッドキャップをしてもいいのかなとは思うんですけど、慣れてくればですね、自分は外して動きやすい方がいいのかなと思いますので、とりあえずマウスガードだけはしましょうということです。
2019年4月1日に日本ブラインドラグビー協会が設立されたわけですが、活動していく中でご苦労もされたかと思います。設立してそれでも良かったなといったエピソードや、活動していて良かったなというエピソードがありましたら教えていただけますか。
まず活動して良かったことはですね、初めてラグビーボールを持つ方が来られて、どんなスポーツだろうと、ラグビーは知ってるけど自分ができるとは思わないとか、やるうちにこう何でしょう、魅力にはまってしまって、あ、これ面白い競技だなと、それをこう手伝っていただける西岸の方も、ブラインドの方が何でしょう、一緒にできる、安全にですね、楽しいと、こう面白いねって言っていただけた時に、楽しそうにこう練習が終わったり試合が終わってよかったって言っていただけるのが一番かなと思ってますし、まあ、ボールが鳴るということで始めた人がいるんですけど、実際になるんですけど、ボールは空中でなりませんので、ボールを取るときにやはり最初慣れないと、ボールの音を聞きながらいつ来るんだろうと思ってこう耳を澄ましたら耳に当たるとかですね、そういったことがあったりですね、徐々にそのボールに慣れたりして、 楽しいスポーツなんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。このお話を聞いていて始めたいなっていう方もいらっしゃるかと思いますし、あと体験してみたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった場合にはどういうふうにすれば。
ホームページの方がありますので、そちらの方の問い合わせをしていただければ事務局の方から連絡することにしていますし、またあの次の活動についてもご報告させていただきますので、はい、ぜひあのホームページを見ていただければと思います。
今後なんですけども、日本ブラインドラグビー協会としてどういった活動を進めていきたいなとお考えでしょうか。
そうですね、まず都道府県で協会を作る、または都道府県でチームを作って、青眼の方も入り、女性混合でですね、楽しく視覚障害者と一緒にこうやっぱり競技というかスポーツですので、楽しくしていただくというのが一つであって、また国際はあの代表チームというルールもありますので、それにはまたそういって強化していったりとかですね、世界に発信しながら国内でも楽しんでいけるような人口を増やしてですね、やっていきたいなと思ってます。
先ほどなんかボールを触らせてほしいというお子さんとかもいたんですけれども、子どもたちにも始めてもらったりとかっていうのもお考えだったりするんですか。そうです
ね、はい、あのまだボールが大人用でしかありませんので、国内であの鈴が鳴るようなボールを作ってですね、まあ、盲学校とかそういったところにお邪魔して、子どもたちにもこう小さい時からラグビーの面白さとか、よく言うやっぱり物を視覚障害者に対してあの物をターゲットに投げ入れるとか、またはキャッチ、浮いてきたボールを取るとか、そういったことに対して小さい時からこう身につけていただきたいなと思いますので、先々はもう小さい子にもやってもらいたいと思ってます。
ありがとうございます。最後にですが、声の広場のリスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、ぜひブラインドラグビーをこれからも応援していただきですね、実際に一緒にグラウンドで楽しんでいただきたいと思いますので、ブラインドラグビーよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ブラインドラグビーに関して詳しくは、一般社団法人日本ブラインドラグビー協会公式ホームページをご参照ください。ホームページアドレスはすべて小文字で https://b-rugby.jp/ になります。